こんにちは、阿久澤です。こちらではメルマガの読者さんからのご質問にお答えをしていきたいと思います。今回いただいたご質問はですね、まあ、セドリとあとはメルマガアフィリエイトっていうのを一緒にやってる方、まあ、二つのビジネスを動かしている方からのご質問なんですけれども、まあ、その方は専業でやられてるんですね。専業でやられてて、まあ、セドリが一応メインで、セドリをメインにしてメルマガで情報を発信してるみたいな形なんですけど、仕入れに行って、例えばその日3店舗回る予定だったとしますよね。で、1店舗目でめちゃくちゃいっぱい仕入れができた。もう当日分の予算はもちろん、翌日分ぐらいの予算まで消化しちゃうぐらいいい仕入れができた時。この時って2店舗目、3店舗目も継続していった方がいいのか、それとも、まあ、ある程度予算は消化できてて、いい仕入れができてるんだから、2店舗目、3店舗目は行かずに、その分他のビジネスに時間を投資した方がいいのか。阿久澤さんだったらどっちを選びますかっていうようなご質問をいただいたんですね。で、まあ、回答しますけれども、私はですね、2店舗目も3店舗目も行きますね。うん。行く。これなんでかっていうと、私の場合、1週間でスケジュール作ってるんですよ。だから、例えば、3店舗行くってなると、3店舗分の時間を取ってるわけですね。そう、そこできっちり3店舗回っておいた方がいいんじゃないかなと。要するに、他の、例えばメルマガだったりなんだりっていう私のビジネスがあるわけですけど、そっちのビジネスはそっちのビジネスでしっかり時間を取ってるわけなんですよ。そう。だから、別にあえて、まあ、そっちに、時間の配分をそっちに増やすっていうことをしなくてもいいんじゃないかなとは思います。はい。で、もっと言ったら、中古品を扱ってるわけですよね、我々は。セドリ、まあ、セドリをする上で、今は新品とかもあるけど、まあ、私の、ね、メルマガを読んでくれてる方、この音声を聞いてくれてる方っていうのは、多分中古品をメインで扱ってると思うんで、まあそういった体でお話ししますけど、中古品を扱ってるということは、やっぱりどうしても運に左右する部分って出てきちゃうんですよ。そう、運の影響を 100% 排除するってことはできないんですね。どちらかというと、いい商品との出会いっていうのはやっぱり運に左右される部分っていうのも、大きいわけなんですよ。ってすると、その1店舗目では、ものすごいいい仕入れができたけど、2店舗目、3店舗目っていうのはどうなるかはわからないですよね。もっと言ったら、今日はいいかもしれないけど、明日はダメかもしれないし、明後日もダメかもしれないんですよ。だったら、今日、1店舗目でいいのができたと。そこで油断しちゃわないで、2店舗目、3店舗目っていうのもきっちり回っとく。それが一番硬いんじゃないかなと。硬いっていうか、まあ、自分が立てたプランっていうのは、自分の経験の中から導き出した、最も稼げる仕入れルートなわけなんですよ。そこを1店舗目がいいのが取れたっていう理由だけで、その最も稼げるルートを破ってしまうっていうのは、まあ、ちょっともったいないんじゃないかなっていうふうに思いますね。あくまでも運に左右される部分が大きいからこそ、きちんと決めたこと、一番高確率で取れるっていう、一番高確率でいい商品が取れるっていうルートをきちんとこなすことによって、運に影響される幅っていうのを、小さくする努力っていうのが必要なわけなんですね。まあ、確率を鳴らすっていうのかな。ですね。しっかりとやるべきことをやると。その一時期の感情に流されてしまうのではなく、事前にプランしたことを何があってもやり遂げる。やり遂げるっていうか、まあやり遂げるのかな。うん。ちゃんとプラン通りに動くと。それが、どんどん稼ぎを膨らませる上では重要ですね。はい。もう正直稼げてない人ってここができてないと思うんですよ。1店舗目ですっげえいい仕入れができた。今日もう終わりって帰っちゃう。とかね。で、まあ、帰って、今回の相談者さんのように、他のビジネスに時間を投資するんだったら、まあ、まだわからんでもないんですよ。 まだわからんでもないけど、だいたいそこでやったっつって帰る人って、その後の時間をただ消費しちゃうんですよね。遊んだりなんだりして。だから意味ねえじゃんみたいなことになるわけなんですよ。そう、もうその人から見たら浮いた時間ですからね。うん、本来はなかった時間なわけですから、まあ遊んじゃうでしょうね。そこでそういうふうに、そういうふうな決断をしちゃう人っていうのはね。うん。なので、まあ結局、私としては、しっかり予定通り回った方が絶対にいいと思います。はい。むしろ逆に1店舗目でいっぱい取れたっていうのは何らかの理由があるんですよ。中古品全体が動いてるのか、それともその地域で仕入れが順調なのか、それともその時期に仕入れが順調なのか、まあもちろんその店舗だけでいいっていうこともありますけどね。ありますけど、何かしら理由があるんですよ。あなたの、なんていうの、感性がもうキレッキレで、ものすごい調子がいい日かもしれないし、まあ何かしら理由があるわけ。好調な理由があるわけなんですよ。だったら、2店舗目、3店舗目も行けば、そっちはもっと取れるかもしれないよねっていう風に考えた方が、まあより稼げるようになりますね。うん。ですね。まあそこでね、早く帰って、次のビジネスに時間を投資するっていうのも、なしではないですけど、だったら私はもう最初から、ちゃんと時間の配分をきっちり決めて、それをこなすことを考えた方が、計画的にビジネスは大きくなるんじゃないかなというふうに、私は思います。はい。ということなのでまとめますと、まあ、例えば3店舗行くプランで、1店舗目で、ものすごいいい仕入れができたとき、こういう時っていうのは、何かしら理由があるわけですから、ちゃんと2店舗目、3店舗目っていうのも、その好調を維持して仕入れに行くということですね。はい。まあ、そうすることによって、中古品を扱う上で、もうどうすることもできない運の影響、その運の影響を最小限にすることができますし、まあ、より稼げるようになるんじゃないかなと。逆に、ここで1店舗でやめちゃって、2店舗目、3店舗目を行かないというのは、まあ、稼げない典型的なパターンであるということですね。はい。ということで、まあ、1店舗目で好調だったからといって、サボらずに2店舗目も行きましょうというお話でした。はい。ということで、この音声は以上になるんですけれども、この話を聞いた方の中でもっと阿久澤の話を聞いてみたいと思っていただけた方は、ぜひ私のメルマガをご購読ください。私のメルマガは、せどりスペース独立、もしくはせどりスペース阿久澤。これで検索していただければ、1ページ目に出てきます。はい、1ページ目にブログが出てきます。で、そのブログの中にメルマガ登録フォームがありますから、そちらからメルマガをぜひご購読ください。はい、ということで今回の音声は以上になります。失礼します。